今朝与えられております聖書の箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙8章の33節から34節になります。ローマ人への手紙8章の33節から34節、新約聖書の311ページになります。お読みいたします。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。以上の箇所からキリストの取りなしと題して清岡先生にメッセージを取り継いでいただきます。
今朝もローマ書を読んでいただきました。今日は2節、短い箇所でもあるわけですけれども、このところからまたそれぞれ励まし、また支えを受けるものでもあります。ある方がこのご自分の子どもの頃の思い出としてこのようなことを語っておられました。その方も子どもの頃はですね、結構やんちゃであって結構悪さをしていたというわけです。でそのような悪さがバレるとですね、お父さんがそこに出向いていって謝って、そしていろいろと取りなしてくれた、そんなことがあったというわけですね。そして今自分が親になり、そして自分の子供が結構やんちゃをするようになってくるとですね、本当にその時の父親の気持ちがよくわかるようになった、そんなことをですね、語っておられました。今日の箇所は子供の悪さとは違うわけですけれども、罪深い私たちのために取り出してくださるイエス・キリストの姿について語られております。私たちにはいつも私たちのために取りなしをしてくださるイエス・キリストがおられるということ、そのことをですね、今日は覚えるものでもあります。まず一つはこの訴えるものということです。私たちを訴えるものがいるというわけです。33節から34節においてこのようにありました。特にその箇所では、誰が神に選ばれたものを訴えるのですか、誰が私たちを罪ありとするのですかとあります。つまり私たちの罪をちょうど裁判で告訴するように、私たちの罪を訴える者がいるというわけです。それは聖書を見ると悪魔であり、私たちを罪ある者として訴える悪魔の働きがあるというわけです。私たちの罪をそれこそ厳しく断罪するわけです。聖書はそれこそですね、悪魔のことを語るわけですけれども、悪魔は私たちに対してですね、本当にお前は罪人である、あるいはまた神の前において彼は本当に罪深いものである、そんな形で私たちを訴えたりもするわけです。そのような実例が聖書の中にもあります。ヨシュアと、そしてヨシアを訴える悪魔の姿があります。これは旧約聖書のゼカリア書の3章にあるんですけれども、ゼカリアの3章では大祭司であったヨシア、大祭司ヨシアがいたわけですけれども、そして彼を訴えるサタンが、悪魔がいました。悪魔はですね、ヨシアの犯したさまざまな罪を挙げて、そして訴えるわけです。大祭司だと言ってるけれどもですね、このように罪深いものである、そんなふうに訴えるわけです。このゼカリア書の3章を見ると、ヨシアは大祭司であったわけですが、汚れた汚れた服をですね、着ていたとあります。まさに罪に汚れていたことの表れであり、いくら彼が大祭司であったとしてもですね、言い訳ができないような、それな罪もやっぱりあったわけです。 まあ、私たちもそうであるかと思います。どのようにこのいわゆる聖人君子のように見える人であったとしても、神の目にはやはり罪深いものであり、まして私たちはとなります。自分が罪深いものであるということは、誰よりも自分が一番よく知っているところでもあると思います。そして悪魔はそのような私たちの罪を責める、訴えるというわけです。あたかも厳しいですね、検察官のように訴えるわけです。どんなに言い訳をしてもですね、容赦なく私たちの罪深さを責めてもくるわけです。まあ、そのように責められたらどうしようもない、言い返す言葉もない私たちでもあるかと思います。私たちを訴えるもの、そのような悪魔がいるということでありました。次には、第二には、神が義と認めるということでした。神が私たちのことを罪なきものとして認めてくださる。8章の33節に、神が義と認めてくださるのですとあります。悪魔はいろいろ私たちを訴えるわけですが、でも神が私たちを義と正しいものと認めてくださると言います。確かに私たちは訴えられたならば弁解のしようがない罪深いものでもあるかと思いますけれども、というわけです。それは神が私たちを義と認めてくださっている事実があるということでした。確かに私たちは罪人であるわけです。ですが、そのような私たちを神はなおも愛してくださり、救い主イエス・キリストを世に送ってくださった。そしてキリストが私たちに受けるべき罪の身代わりとなり、十字架で死なれた。そしてこのキリストをですね、救い主と信じるとき、誰でもその罪許されて義とされ、神のことをされると聖書は約束しています。これはガラテヤのガラテヤ書2章16節の言葉ですが、ガラテヤ2章16節では、人は律法を行うことによってではなく、ただイエス・キリストを信じることによって義と認められると知って、私たちもキリストイエスを信じましたとあります。人はこの行いを行うことによってではない、キリストを信じることによって義と認められる。だから私たちはキリストを信じたとここにあります。人が義と認められるのは行いではなく信仰による。そして確かに義とされているわけです。先ほどのゼカリア書にあるですね、大祭司の姿を見るわけですけれども、確かに彼は大祭司であったわけですが、汚れた着物をですね、着ていました。ところが聖書はこう語っています。これはまたの折に読んでいただければと思いますが、ゼカリア書の3章のゼカリア書3章3節から5節にあります。御使いは自分の前に立っている者たちにこう答えた。彼の汚れた服を脱がせよ。そしてヨシュアに言った。見よ、私はあなたの咎を除いた。あなたに礼服を着せよ。私は言った。彼の頭に清いターバンをかぶらせなければならない。すると彼らは彼の頭に清いターバンをかぶらせ、服を着せたとあります。この出来事は非常に象徴的でもあるわけですが、使徒がその汚れた服を脱ぐように、その汚れた罪を許され、清められ、罪なきものとされ、そして清い服を着せられることになったわけです。私たちもこのヨシュアと同じように、で私たちの罪を訴えるものがあるわけですが、でもイエス・キリストにあって罪許され、そして神のことをされたということでした。このゼカリアのところですけれども、ゼカリア書にはこの3章の出来事、大祭司ヨシュアの清められる姿があるわけですが、そしてその同じ3章の8節にはこのような言葉があります。ゼカリアの3章8節には、見よ、私は私のしもべ若枝を来させる。若い枝ですね、 見よ、私は私のしもべ若枝を来させる。ヨシアの清めの後、その若枝を来させるという予言の言葉がありました。この若枝と表現されているものこそ、やがて来る救い主イエス・キリストのことを指しているわけです。やがて来る救い主をですね、表現する言葉は様々にあるわけですが、この若枝というのもまた救い主イエス・キリストを予言する表現でもあったわけです。ゼカリア書では、私のしもべ若枝を来させるとありましたが、この皆さんよくご存知かと思いますが、イザヤ書にもそのような言葉があります。預言者イザヤも言います。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶとあります。イザヤ書の11章の1節の有名な言葉です。エッサイと人の根株から、その子孫から新芽が生えて、その根から若枝が出てくる。これもまた救い主イエス・キリストの予言でありました。聖書では若枝、イエス・キリストを予言する言葉でしたが、そのようにイエス・キリストの家に私たちが罪許され、神の前に義とされているということでした。私たちを訴えるもの、そしてですね、その私たちを神が義と認めてくださる。そして3つ目には、イエス・キリストが取りなしてくださるということがあります。ローマ書の8章の34節にこのようにあります。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです、とこうあります。ここにもイエス・キリストの姿が、3つの姿として言葉で語られています。その一つは、イエス・キリストはよみがえられたとここにあります。死んでくださった方、いやよみがえられた方であるキリストイエスとあります。ここではイエス・キリストが死なれたことがまず語られ、そしてそのイエス・キリストがよみがえられたと語られています。キリストのよみがえりのことで、キリストはですね、あれは仮死状態だったとか、いろんなことを、勝手なことを言う人がいます。でもイエス・キリストは確かに死なれたのであり、十字架につけられ、槍で刺され、キリストの体から血と水が流れ出たとあります。それはイエス・キリストが確かに死なれたということの証でした。そして確かに死なれたイエス・キリストがよみがえられたと言います。この今ローマ書を開いていますが、ローマ書のですね、4章の25節にはこんな言葉がありました。ローマ書4章25節では、主イエスは私たちの背きの罪のゆえに死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられましたとあります。キリストは私たちの罪のゆえに死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえったと語っています。イエス・キリストのよみがえりは、イエス・キリストの身代わりの死によって罪の支払いがなされ、信じる者が義と認められたことの証となっているということでした。ある方はこんな言い方しますけど、すなわちキリストのよみがえりは支払いが終わったことの領収書のようなものであるというわけですね。面白い例えをしました。確かにどんなに支払いをですね、終えていたとしても、領収書なりがないとですね、受け取りがなければ、なかなか証明にもならない、力もならない。イエス・キリストが私たちの罪のために死なれ、そして蘇られたことは、確かに私たちが本当に救われたことの証だというわけです。この34節で、キリストはまず死んで蘇られた。そして第二には、これはキリストは神の右の座に就かれたとあります。神の右の座に就かれた。このことも意味あることでした。イエスキリストは蘇られた後ですね、例えば地上でうろうろとしていたわけでは決してないわけです。キリストは蘇られた後、自分を表し、そして弟子たちに 宣教の命令を与えました。その使徒たちが宣教を始めた時のメッセージはこうでした。キリストはよみがえり天に昇り神の右の座に着かれたということでした。ですから聖書でもですね、イエス・キリストは天に昇り神の右におられ、御使いたちも諸々の権威と権力もこの方に服従しているとも言われます。ですからイエス・キリストはよみがえられた後、弟子たちに現れ宣教命令を与え、そしてその後天に帰られ、神の右の座についておられるということでした。神の右、まあ、そこにどんな意味があるんだろうかとなります。日本では右と左、まあ、どちらが上なのかということもあるかもしれません。まあ、日本では古くはやはり左のようでした。ですから左大臣右大臣などでは左の左大臣の方が上だと言われたりもしました。ですが聖書では右というのはやはり力や、あるいは権力の、あるいは権威の印でした。ですからキリストが神の右の座についたということは、イエス・キリストがまさに力ある方、権威のある方、そしてその座に就かれたということでした。確かに右には力を表すものかと思います。私たちも右利きの方が多いせいもあるわけですが、右腕はやはり力の表れでもあります。ですから彼はあの人の右腕だという表現もなされたりもします。そのようにキリストは力ある方として、権威ある方として、神の右に就かれた、それがここで語られます。そして三つ目には、キリストは私たちのために取りなしをしてくださるとあります。このことも大切なことでした。キリストは神の右の座について、じゃあ何をしているのかとなります。ふんぞり返って何もしないということでは決してないわけです。聖書は語ります。この箇所は開いてみたいと思いますが、新約聖書のヘブル人への手紙の7章というところです。新約聖書のヘブル人への手紙の7章24節からをお読みいたします。新約聖書の445ページですね。新約聖書445ページ、ヘブル人への手紙の7章24節、そして25節です。このようにあります。イエスは永遠に存在されるので、変わることがない祭司職を持っておられます。したがってイエスはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるので、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。そのところでキリストはいつも生きていて、私たちのために取りなしをしておられるとあります。ここでキリストは祭司の職を持っている。旧約聖書由来、祭司には大切な務めがありました。祭司の務めの一つは、やはりそれは民のために祈る、あるいは民のために取りなしをする、取りなしの祈りをするということがありました。旧約聖書でも祭司が生贄の動物を捧げたりもしますけれども、そこには民の罪のための生贄であり、民の罪のために取りなしをするということがありました。まあ、今日の牧師などもその務めにおいてはこれはあります。御言葉を問い継ぐこと、そして神の民のために取りなしの祈りをするということがありました。ですからカトリックの教会などでは、人が罪を犯したときに司祭のところに行って罪を告白し取り出してもらうということがあります。もちろん万人祭司の信仰の立場に立つプロテスタントではそのようなことはなくですね、使徒は司祭やそういった人の仲介を必要とせず、直接に神に罪を告白し悔い改めるわけです。そして許しをいただきます。まあ、そのように大祭司であるイエス・キリストは神の右の座にあって、私たちのために取りなしをしていてくださるということでした。 このイザヤ書の53章のあの苦難のキリストの予言のところにおいてもこうあります。彼は多くの人の罪を負い、背いた者たちのために取りなしをするとあります。イエス・キリストは私たちのためにいつも私たちを覚えて取りなしをしていてくださるということでした。やがて来る救い主は罪を犯した者のために取りなしをするということです。しかもその取りなしはですね、例えばまあ本人も多少反省していることだから許してあげてくださいといった、そのようなものではないわけですね。例えばこうであるわけですが、確かにこの人は罪を犯しました。その通りです。弁解のしようもない。でもその彼の罪の支払いを私が十字架の上ですでに済ませています。すでに罪の代価が支払われている。それゆえにこの人が罪人として責められたり、あるいは裁かれたりすることはないはずですよという、まあそのような取りなし弁護ということがあります。それこそ弁護士のように私たちのために弁護してくださる。悪魔が私たちの罪を責める、でもキリストがそのような取りなしをしてくださる。確かに例えば借金取りに追われた人が誰かがその借金のすべてを支払ってくれたとすれば、もはやこのその人を追いかけるものはないのと同じであるわけですね。私たちはそれぞれクリスチャンになりました。でもまだまだ罪深いものであり、罪を犯すこともあります。終末のイエス・キリストが再臨されるまでは完成もされていません。ですが罪を犯したときには覚えるべきこと、それは神の子イエス・キリストがそんな私たちのために神の父なる神の右の座にあって、私たちのために取りなしの祈りをしてくださっているということでした。悔い改めとキリストの取りなしのゆえに、そこから本当に立ち上がるわけであって、自分は本当に罪深いものだ、自分はもうダメだということではなくですね、キリストの問いなしがあり、また立ち上がれるわけです。もちろんキリストの問いなしは、そのようなことだけではなく、私たちのさまざまなことにおいて、私たちの人生のために、日々のために問いなしの祈りをしてくださっていることを覚えるべきものでもあるわけです。確かにこの悪魔は私たちの弱さや、あるいは愚かさ、罪深さを指摘し、訴え、そして告発します。弁解の余地はないかもしれない。でも私たちはキリストの家に罪許されて、義と認められている。そして今もキリストが私たちのために神の右の座にあって、取りなしていてくださる。そのキリストの姿をですね、私たちはいつも覚え、またそのキリストを信じ、信頼して、日々を歩むものでありたいと願います。お祈りをいたします。天の父が神様、今日の日ありがとうございます。私たちは確かに日々弱いものであり、さまざまに失敗もし、罪を犯し、反省をし、悔い改めるものでありますが、そんな私たちのためにイエス・キリストが父なる神の右の座にあって取りなしをしていてくださることを感謝をいたします。神様、その時私たち日々また悔い改めて、また立ち上がり歩むことができますように。また私たちの人生においてもいろんな出来事があります。迷うことや、また悩むこともありますが、そんな私たちのためにもキリストは問いなしをしていてくださることを、また問いなしの祈りをされてくださっていることを感謝をいたします。イエス・キリストを見上げ、またこの週も歩ましてください。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。